この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです。
ツールドフランスはいよいよ第3週です。これ撮ってるの木曜日なんですけども、今日含めて3日間アルプスの山岳ステージが続きます。ここで優勝が決まります。今、マヨジョーヌ着てるのがフランス人です。フランスのレースですけども、フランス人が優勝するのはもう何十年かぶりになると思います。だから、相当な盛り上がりを見せてるようです。ただ残るステージ、非常に厳しい山岳ステージで、この中でもしバッドデイがあったらもう逆転間違いなしと、そんな感じですね。ちなみに2位は去年優勝した、今年はチームイネオスのゲラン・トーマスです。移籍したんじゃなくて、チームスカイが今年チームイネオスに名前が変わったということです。去年と同じ強力な布陣で臨んでます。今日は特に話題もないんですけども、夏ランの小物について話したいと思います。
ああもうあかんわ。
どないした
い。もう全然売れへん。
売れへん。何が
全然売れへん。俺の曲。
ああ
売れへん。絶対売れへん。俺
仕方ないよね。
どうしようかな。売れへんわ。もう食っていかれへんわ。
SCL の公演タイム毎月20日配信。
はい、コエンタイム。コエンタイムフェス2019の開催日が決まりました。今年は去年と違って神戸市で開催です。1、2回目と同じところだと思います。神戸教育会館だったかな？三宮のちょっと北の方です。で、9月22日の日曜日です。まあ多くの人は23日も祭日で休みだと思うんで、ゆっくりできるんじゃないでしょうか。私は23日カレンダーの都合で休めなさそうなんで、二次会は難しいかもしれません。で、まず今年初めて投入したアイテムなんですけども、ヘイローのヘッドバンド、楽しみに見てる YouTuber が使ってるのを見て知りました。で、そもそもヘッドバンド自体全然してなかったんで、あ、そうかと、汗止めのヘッドバンドという手があるなということを知ったんですね。知ったというか思い出したというか、この時期走ってて、とにかく頭から顔面に向けて流れてくる汗が鬱陶しいと常々思ってました。で、私の場合メガネが必須なんで、メガネして走るんですけども、ここのところに垂れてくるんですね、また。まあこれは自転車の時もそうなんですけども、顔面に流れてくる汗はどうにもしょうがないと思って諦めてました。で、自転車の時はアイス棒っていう冷感防止っていうのをヘルメットの下に被ってるんですね。これはどういうもんかというと、まあ速乾素材なんですけども、前もって水に浸しといて、水を含ましといて被るんですね。で、これの蒸発熱で頭を冷やすと、そういうもんなんです。これ自体には当然吸汗性というか吸水性はない状態ですね。すでにもう濡れてるんで、流れてくる汗を減らすっていう作用はありませんでした。ただまあ自転車だとスピードが出てるんで、結構頭が冷えて快適だったりします。ヘッドバンドを確かにいいなと思いまして、アマゾンで調べました。で、まあ、いろいろなものが出てるんですね。大昔にビョンボルグ選手が、テニスのですね、選手が愛用してたというかトレードマークのようになってた、タッキーニのタオル地のヘッドバンドみたいなね、ああいうのから、今はなんかもうちょっとこう速乾素材で作ったようなくしゃっとした感じのもんが流行りみたいですね。こ 工事現場のお兄さんとかね、レゲエの野外イベントなんかのお兄さんが被ってそうな、そんなもんが多くヒットしました。で、こういうのは安いんで、これをホームセンターっていうか、まあホームセンター併設のスーパーなんですけども、そこ行って探してみようかなと思ったりしてました。まあページ送ってたら、YouTuber が使ってるのと全く同じものが見つかりました。で、それもまあさっき言ったんですけど、ヒーローっていうメーカーでした。で、値段見たら結構するんですね。2500円してました。で、他のやつはもう1000円もしないのいっぱいあったんで、ん?と思ったんですけども、能書きを見てこれにしました。まあこんなとこでケチってね、あとあれにしといた方が良かったかなとかってまた買い直しても無駄ですからね。で、そのポイントは汗を横に流すためのなんていうかな、咳というんかな、テープじゃないですしね、バンドでもないですし、まあ要するにちょっと高くなってる部分があるっていうだけなんですけどね。ここの発想ですね。汗が落ちてくるのを吸水して食い止めるんじゃなくって、もう流してしまうと、そういう感じです。写真のしておくんで見てもらったらわかりますけれども、黄色い、シリコンのもうほんと高さが2ミリかそこらのもんなんですけども、棒状のものがヘアバンドの内側についてる、まあ、それだけなんですけどもね。これが、汗を横へ流してくれると、確かにこれは合理的やなと思いましたね。パイル地とか吸汗素材のヘアバンドだと、そこの素材に吸水できる分までしか吸収できないですね。で、しかもそれが濡れてしまうと、まあ濡れたものを巻いてると蒸れるんじゃないかなと、そういう気持ちもあったんですね。ところがこれはもう溜めないという発想です。まあ一応白い部分は吸汗素材で、ただこれはすごくボリュームが少なくて、ここに溜められる汗の量は本当にわずかだと思います。他のやつ、例えば熱いパイル地だと肌と外の環境というか、そこの空気との距離があるんですよね。ところがこの一枚ものの素材はもう直接外面が空気に接しているということで、気化熱を奪う効果も高いんではないか。含める水の量は少ないから、その分は全部流してしまうと、これは合理的やなと思いました。で、顔面に汗が流れて鬱陶しいのはやっぱ目に入ることですからね。目や口元に流れてこなければ、顔面の横を伝って落ちてもらえばそれほど鬱陶しくはないということで、これに決めました。で、実際はめてみると、特にすごいなとかっていうのは感じないんですけども、そう言われれば顔面に汗が伝わないなと、そんな感じです。これもし外したら顔面にドワーッと汗が流れ落ちてくるやろなと、そんな感じがしますね。だからこれやったらすっげー快適かーっていうと、そういう実感はあんまりないんですけども、冷静になってそれをつけない状態と比べてみると全然違うと、そんな感じですね。で、あともちろんヘッドバンドの下から出る汗はもちろん防げないですから、顔面っていうか頬とか鼻とかあたりから、出てくる汗はもちろん顔面を伝います。その分は減りません。ただ総量から言うと全く違いますね。それは実感しました。
パワーアップだ。
汗止めのヘッドバンドはホームセンターとかね、もちろんアマゾンでもいっぱいあったんですけども、これをあえて地を当たらずに即買ったかというと、アメリカのサイクリストが開発した究極の汗止めヘッドバンドというコピーですね。これが決め手でした。このアメリカのサイクリスト、まあ、アメリカじゃなくていいんですけども、サイクリストが開発したっていうのは重要なんですね。本当に顔面を汗が流れる鬱陶しさを知ってる人間だからこそできたソリューションだと思います。やっぱりね、何でもそうなんですけども、やっぱプロが使ってるものとか、プロが使い込んできたものっていうのは、やっぱそれなりの理由があってその形をしてるんですね。まあ、わかりやすい私が知ってる例だと、メッセンジャーバッグがあります。ロード自転車乗り出した時に、あ、メッセンジャーバッグっていうのがあるでっていうのを知って、ユニクロで安いの買ったんですけども、それもただのショルダーバッグでした。メッセンジャーバッグっぽい形して、フラップで、ベルクロでフラップ取れるようになってるだけのもんでした。で、別に使いやすくもないしなーっていう感じだったんですけども、その後、ティンバクトゥーっていう専門のメーカーのもんを買った時に目から鱗が落ちましたね。全然違うんです。何が違うかというと、クロスストラップですね。背中に乗せた荷物が横にずれないようにするためのストラップが一本追加されてるんですね。これが全然違う。それとあと、ポケット類も全く違うし、防水性も桁違いでしたし。まあ、今のはもっともっと、考えられてますけどね。バックルがワンタッチになってたりとか、フラップを開かなくてもポケットにアクセスできたりとか、もうどんどん進化していってます。それも自転車に乗ってる人間の視点で改善されてます。私が持ってるやつはクラシックメッセンジャーの相当古いやつですけども、今のモデルはもうだいぶ違ってます。で、今のモデルを持てば、なるほど、ここをこうしたんやな、ここはこうしたんやな、ああ、なるほど、これ不便やと思ってた。キーチェーンじゃないわ。キーのつける紐がバッグのポケットの外側のところについてるわと。そういうのがもう全部わかります。こういうとこなんですね。そういう意味で、このヘッドバンドは信頼できるんじゃないかなと思いました。これはおすすめです。
おぎすしぐれと、
徳松たけしの、
名古屋でこっそり。
この番組は、なんであの時カフェの提供でお送りします。
おぎすしぐれと、あ、もう、ちょっともう一回感じちゃった。
はい。ここ使わないんですけどね。
じゃ使ってよ。いつもやってるやつ。
あ、そうなの。使い回しなんですけどね。はい。
梅雨も明けて、暑さが本格的になったんですけども、これに伴って、まあ暑いのはもうしょうがないとして、もう一つ鬱陶しいことが増えました。それは蜘蛛の糸です。で、人通りの少ないところを走ると、蜘蛛の糸が道路を横切ってるところがあるんですね。で、もちろん人通りが多かったり車が通ったりすれば、その前に通った人が引っ掛けていってくれるんで、そうそう引っ掛かることなんかないんですけども、もう一日に数人しか通らないとかっていうんだと、その間隔何時間かの間に張られた糸が全部私が回収していくということになってしまうんですね。で、何本も引っ掛かるところあるんですね。で、あれが顔にかかるとほんとうっとうしいですね。結構粘着力あるし、目じゃ見えないんですね。手探りでやるしかない。でも、あれって結構伸縮性があってなかなか取れないんですね。手に巻きつけるようにして、もう噛んでやるしかないんですけどもね。うん、ほんとどうしようもないですね。で、特に今、日当たりが悪くて、比較的気温が低い ルートあるんですけども、そこは道が細くてほとんど人が通らなくて車もほとんど通らないというところなんで、でしかも日当たりが悪いというのは要するに木が道路のすぐ近くまで生えてるということなんですね。というよりも木に道路が覆われているようなところも結構あるんで、そういうところはもう当然クモにとってホームですから、糸を張って巣を張ろうとしているのか、あるいは移動のために糸を流しているのかわからないですけども、もう本当に100メーターぐらいの間に何本も引っかかったりすることがあります。まあ都会に住んでる人にあんまり関係ない話かもしれないですけどもね。まあとりあえず今日はそういえば帰りがけ会社の寒暖計で午後5時半ぐらいに34度ありましたね。もうそれ見ただけでうんざりしました。では非常勤さんのティンサブラハナでお別れです。マンエンドでした。
ティンサグルハナやチミサチニスミティウヤヌユシグトゥヤチムニスミリティンヌムリブシヤユミバユマリシガウヤヌユシグトゥヤユミヤならぬ。
番組のツイッターアカウントは、ランキャス180、R, U, N, C, A, S, 180。番組のハッシュタグも、ランキャス180です。音楽やポッドキャストの CM など、つこでもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があれば、ハッシュタグ、ランキャス180でつぶやいてください。